1.44 でした。
さて続いてはですね、静岡からの中継になるわけですけれども、その次世代エネルギー、まあ、今年はですね原発事故の影響もありまして再生可能エネルギーに注目が集まりました。で、静岡県の熱海市ではですね、温泉地ならではのものを使って電気を生み出そうという実験が行われているということなんですね。その現場から静岡放送局の佐藤アナウンサーがお伝えします。佐藤さん。
はい、こちらは JR 熱海駅から歩いて20分ほどのところにある日帰り温泉施設です。
はい、
で、私はその敷地の一角の女湯の建物の外に来ています。で、目の前ではですね、もう源泉から湧き出したお湯がパイプをずーっと通って流れてきてるんですけど、長野さん、はい、その音ちょっと聞いてもらえますかね。
音、ああ、これ水が流れてるんですけど、そのお湯が流れてる、もうまさにその場所なんですね。
そうなんです、今ね、まさにその目の前にいるんです。もう湯気がね、もくもく上がっていて、実はこのお湯の温度98度、もう触れないくらい熱いんですよ。
触れないというか、はい、触ってはいけません、そのぐらい熱いですね。いけません、
そうなる通り、はい、でもう夕方になってこの外はねだいぶ冷え込んできたんですけど、ここだけは近くにいるだけでもちょっとこう暖かく感じられるような場所なんです、
はい。
はい。で、実は発電に使うのはこの源泉からの熱いお湯なんです。で、今まで捨てられていたこの源泉からのお湯と冷たい水の温度差から電気を生み出す温度差発電の実験が今行われているんです。
温度差発電ですね。はい、
そうなんです。ちょっとね、初めて聞く方も多いかもしれないんですが、仕組みはとっても簡単です。で、今この実験場所にはステンレス製の容器が2つ置いてあります、
はい。
で、その片方には今言った源泉のお湯、そしてもう一方にはホースから水道水が流れてきてるんです。で、ここに M 字型をした銀色の金属の棒の束を入れています。たったこれだけで今廊下に設置している LED 照明、これがねついてるんですよ。
水とお湯の間に金属の棒が入ってるだけ。
はい、これだけ。もう電源も何もありません。はい、
どうせ本当にそれで発電するんですか。
そうなんですよ。もうね、1時間ぐらい前からこの照明つけてるんですが、ずっと明るさも安定してついています。はい、
難しい。どうしてそれだけで電気がつくんですか。
ですよね、気になりますよね。で、その秘密をですね、やっぱりこの装置の開発者の方に伺います。慶応義塾大学環境情報学部の竹藤義康教授に今日はお越しいただいています。先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、竹藤です。
はい、先生、この温度差発電、どうしてこのお湯と水だけでこう発電してるんですか。その仕組みはどういったものなんでしょう。
はい、今捨ててるお湯を使ってますけども、これが98度、あと今水が15度ぐらいで、温度差によって発電するゼーベック素子っていうのを使っています。
ゼーベック素子、そういう素材で熱を電気に変えているという理解でいいんですかね。
はい、まさに熱を電気に変えて今 LED を光らせています。
そうなんです。だいたい先生、これどれくらいの電力発電できてるんですか。
はい、今この装置はですね、ゼーベック素子4センチ4センチを1枚使ってまして、この温度差がだいたい75から80度ぐらいありますけれども、これがだいたい5ワットですね。
これで5ワット今発電、そして LED 照明を光らせているということなんです。はい、で、この温度差発電にですね、いち早く目をつけたのがここ熱海市だったんです。この温泉の熱で電気を生み出す省エネ都市、こういうイメージを前面に出してお客さんを増やしたいというのが狙いです。まあ、お湯と水さえあれば発電できるわけですから、もう常時源泉が湧き出している熱海でしたら24時間電気を生み出せるというふうに考えたわけなんです。で、その実験場所となったのが今日来ている日帰り温泉施設です。去年に引き続いて今年も12月の下旬から装置を設置しました。で、まあ、廊下の照明だけではなくて、まあ、クリスマスシーズンということもあって、昨日までツリーの電飾も点灯させていたんです。その実験の様子をこちらの温泉の社長、吉原寛治さんに伺います。吉原さん、お客さんの反応いかがでした。
あ、そうですね、やっぱり皆さん珍しがって、もうびっくりしちゃって、この何度温泉で電気を湧くのっていう感じですね。
なるほど。まだこの温度差って実験段階ではあるんですけども、これどういったところに期待しましょうか。
そうですね、やっぱり源泉がこの熱海市内にたくさんありますので、それをやっぱり皆さんがそれを利用して24時間そのなんですか、イルミネーションでも何でも使えるように街中が明るくなるのがもう期待ですね。
なるほど。 まあ、今の段階ではですね、こちらの施設、廊下の LED 照明を温度差発電で賄うことで、年間5000円ほど電気代がお得になるという試算が出ています。まあ、捨てられているお湯を利用して、まあ、しかも電気代も安くなるとなれば、まあ、一石二鳥ですよね。で、熱海市としても、今回の実験結果をもとに、来年度以降、駅前の足湯の照明ですとか、中心市街地の街灯、それに、まあ、観光客向けの無線 LAN のスポットの電源などに活用したいと考えています。
はい。
そして長野さん、この温度差発電の仕組みなんですが、温泉地に限らず温度差があれば、まあ、どこでも発電可能ということなんですよ。
で、温度差があるということはどこでも温度差があるような感じがするんですけどね。
そうそう、おっしゃる通り、そう、それを分かりやすくご紹介するために、ちょっとね、今こちらに熱いお湯と普通の水道の水、そして電池を抜いた携帯型のラジオ、これをですね用意しました。
はい、
はい、で、今ここに携帯ラジオをつなぎました温度差発電装置を使ってみます。するとスイッチオン、
音楽が聞こえてきました。
そう、こちらですね、今 NHK FM でまさに放送しているミュージックプラザ年忘れリクエストスペシャルが流れてるんですけど、ちょっと聞こえてますかね。
バッチリ聞こえてます。これがまさにその温度差発電の成果なんですか。
そうなんです。これもですね、電池を抜いてお湯と水、これ本当に沸かしたお湯と水につけてちゃんと聞こえてるんです、このラジオが。はい、というように、はい、こういうふうに温度差さえあれば一般の家庭でも電気を作れるということなんですよね。
まあ、温度差といってもこう、はい、私と妻の温度差では発電できそうにないですけど、その温度差じゃないですね。
それはね、長野さんちょっと難しいかもしれませんね。はい、今の技術を持ってしても。はい、そう。で、さらにですね、竹藤教授、もう室温と、例えば人の体温の差、これでも発電できる装置というのも開発してるんですね。ですから、例えばこれを使えば、手を触れるだけで電気を生み出すこともできるということで、例えば電気のない停電した避難所なんかでも明かりをつけることも可能だということなんです。
はい。
はい。竹内先生、この温度差発電、これからまあ様々な場面で活躍しそうですね。
はい。そうですね。いろんな排熱がありますから、その排熱のエネルギーの、まあ、5% ぐらいをだいたい電気に変えることができます。
なるほど。例えば今回の震災ですと、携帯電話が充電できなくて情報を得られなかったという人も少なくなかったそうですけど、はい、そういったこう携帯電話あるいはスマートフォンの充電なんかもできるんじゃないですか。
はい、実は先日NHK ワールドでも放送されましたけども、僕の作った NHK 用にろうそくを使ったですね、熱を使って発電する、まあ、携帯電話の充電器を作りました。
なるほど。じゃあもうそういった非常時にも役立つということなんですよね。
そうですね、は
い、そしてやっぱり一番気になるのは、いつこの私たちの手元に届くかということなんですけど、実用化の目処というのは立ってるんでしょうか。
はい、今来年を目指してその実用で実際に、まあ、皆さんが買えるぐらいになるといいなっていうふうな計画は立っています。
なるほど。というわけでも温度差発電、この機械がですね、私たちの身近なところにもうすぐ来そうだということです。期待しましょう。
はいはい、
以上、温泉で元気だけではなくて電気も生み出している熱海市の温泉から中継でお伝えしました。
はい、ありがとうございます。佐藤アナウンサーに伝えてもらいました。